我々は一緒に大学前の一泊舎の2階へ行って、ソーダ水に20銭の弁当を食った。食いながらいろんなことを論じ合った。自分と成瀬との間にはかなりかけ隔てのない友情が通っていた。その上、その頃は思想の上でも一致する点が少なくなかった。ことに2人とも偶然同時にジャン・クリストフを読み出して、同時にそれに感服していた。だからこういう時になると、毎日のように顔を合わせているくせに、やはり話が弾みがちだった。すると2人のいるところへ、給仕の谷がやってきて、相場の話を始めた。それも、まかり間違ったら、これになる覚悟でやらなくちゃダメですね。と、手を後ろへ回してみせたのだから盛んである。成瀬は、バカな、と言って取り合わなかったが、当時、財布という小説を考えていた自分は、様々な意味で面白かったから、食事をしまうまで谷の相手になった。そうして妙な相場の熟語を、とばかり一度に教えられた。午後は講義がなかったから、一泊舎を出ると2人で近所の宮浦に下宿している久米のところへ遊びに行った。久米は我々以上の怠け者だから、大抵は教室へも出ずに下宿で小説や芝居を書いていたのである。行ってみると、やはり机のそばに置きごたつを据えて、カラマゾフの兄弟か何か読んでいた。当たれと言うから、我々もその置きごたつへ入ったら、掛け布団の油臭い匂いが、菊臭い匂いと一緒に鼻を打った。久米は今、彼の幼年時代に自殺したお父さんのことを短編にして書いていると言った。小説はこれが処女作同様だから、見当がつかなくて困るとも言った。相変わらず元気の良さそうな顔をして、あまり困っているらしい様子もなかった。その後で、君はどうした？と聞くから、やっと鼻を半分ばかり描いた。と答えた。成瀬も今年の夏、日本アルプスへ行った時の話を書きかけているということだった。それから三人で、久米のこしらえたコーヒーを飲みながら、創作上の話をした。久米は文壇的閲歴の上から言って、ずっと我々より先輩だった。と同時に、また表現上の手腕から言っても、やはり我々に比べると一日の長があることは事実だった。特に自分はこの点で、久米が三幕ものや一幕ものを容易に、しかも短い時間で書き上げる技量に驚嘆していた。だから我々の中で久米だけは彼自身の占めている、あるいは四面とする文壇的地位に相当な自信を持っていた。そうしてその自信がまた一方では絶えず頑固否定の端を抱いている我々に、我々自身の自信を呼び起こす力としても働いていた。実際自分のごときは、もし久米と友人でなかったら、すなわち彼の先導によって人工的にインスピレーションを製造する機会がなかったなら、一生涯一回の読書したるに満足して小説などは書かなかったかもしれない。そういう次第だから、創作上の話になると、というより文壇に関係した話になると、勢いいつも我々の中では久米が牛耳を取る形があった。その日も彼が音頭取りで、だいぶん議論を上下したが、何かの関係で田山花袋氏がたびたび問題に上がったように記憶する。今になって公平に考えれば、自然主義運動があれだけ大きな波動を文壇に与えたのも、全く一つは田山氏の人格の力が叱らしめたのに相違ない。その限りにおいて田山氏は、死の妻や田舎教師がいかに退屈であるにしても、ないしまた死の平面描写論がいかに幼稚であるにしても、確かに我々後輩の敬意とまでいかなければ、少なくとも興味ぐらいは引くに足る人物だった。が、遺憾ながら当時の我々は、 まだこの情熱に富んだ死の人格を評価するだけの画料に乏しかった。だから我々は死の小説を一貫して月光と性欲等を除いては何者も発見することはできなかった。と同時に死の感想や評論もその怪しげなアラ・ユイスマンスの入信生活を聞かされるたびに、まずデュタルと田山堅一の滑稽な対比を思い出させて、いたずらに我々の霊障を買うばかりだった。では我々は死を黙して、全然ハムバッグとしていたかというと、必ずしもまたそうじゃない。なるほど、小説家としての死や思想家としての死は、さらに本質的なものだとは思わなかったが、それに先立って我々は、紀行文化としての田山氏を認めていた。センティメンタル・ランドスケープ・ペインター。これが当時の自分が田山氏へかぶらせていたあだ名だった。実際、氏は小説や論評を書く合間に根気よく紀行文を書いていた。いや、少し誇張して言えば、小説の多くも紀行文で、その中にウェヌス・リベンティーナの信者たる男女を転出したものに過ぎなかった。そうしてその紀行文を書いている時の氏は、自由で快活で正直で、いかにも青い草を得たロバのように純真無垢なところがあった。したがってそれだけの領域では田山氏はユニークだと言おうが何だろうが差し支えない。が、氏を自然主義の小説家たり、かつ思想家たる文壇の泰斗と考えることは今よりもさらにできにくかった。遠慮のないところを言うと、自然主義運動における氏の功績のごときも、何しろ時代が時代だったからね、などと軽蔑していたものである。大体こんなような機嫌を挙げてから、また成瀬と二人で久米の下宿を出た。出た自分には短い冬の日足がもう往来へ長い影を落としていた。我々は我々のよく知っている、しかも常に懐かしい興奮を感じながら、本郷三丁目の角まで歩いていって、それから別々の電車へ乗った。